ピックアップニュース。ピックアップ01。令和8年4月1日から一部の公共施設の使用料を改定します。ID45257。本市の公共施設の使用料は20年以上大きな見直しを行っておらず、施設の維持管理やサービス提供を継続することが難しくなってきているため、見直しを行います。そこで今回の見直しの背景や内容、今後の運営について紹介します。使用料見直しの背景。光熱水費や人件費、修繕料など施設管理にかかる費用、維持管理コストは増加しています。令和6年度の維持管理コストは約7億円、利用者からの使用料収入は約1億円で、維持管理コストの約 17% となっており、残りの 83% は施設を利用しない市民の皆さんも負担する税金などで賄われている状況です。施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性のバランスを図りつつ、今後も安全安心に施設を利用していただくため、使用料を見直します。紙面では、この説明を上皿天秤を使って示しています。左の皿には、老若男女6人、使用料、括弧書きで使う人が負担、17% と吹き出しで、右の皿には、税と書かれた袋、税、括弧書きで使わない人も負担、83% と吹き出しで。改定後の使用料の考え。維持管理コストの半分は利用者、半分は税金などで賄うことを基本として使用料を算定しています。算定式、使用料イコール原価維持管理コスト×部屋の面積割合×受益者負担割合 50%。ただし、使用料の急激な上昇を緩和するため、改定後の使用料は現在のおおむね 1.2 倍までとしています。現行の使用料が据え置きや減額となる部屋もあります。使用料見直しの対象施設と見直し内容の一例をお伝えします。なお、その他見直し内容の詳細はホームページでご確認ください。施設名、見直し内容の例1時間あたりで、問い合わせ先の順でお伝えいたします。東部市民センター、ふれあいホール、1150円を1380円へ。問い合わせ先、電話 54-5667。スカイワード朝日、ふれあいホール、950円を1140円へ。問い合わせ先、電話 52-1850。渋川福祉センター、くすのきホール、1700円を2040円へ、電話 51-1997。新池交流館フラット、多目的ホール A、1000円を1200円へ、電話 52-8852。城山コミュニティセンター、集会室500円を600円へ、電話 57-7646。多世代交流館生き生き、実習及び講習室、200円を240円へ、電話 54-8202。中央公民館、会議室中、200円から250円を280円へ、和室450円を360円へ、問い合わせ先、障害学習課公民館係、電話 76-8021。地区公民館9館、会議室中、150円から300円を280円へ、和室250円から350円を230円へ。問い合わせ先、障害学習課公民館係、電話 76-8021。文化会館、利用時間帯による料金差を原則廃止、令和9年4月1日の利用から適用。問い合わせ先、障害学習課文化振興係、電話 53-1144、道団邸、母屋350円を420円へ。問い合わせ先、障害学習課文化振興係、 電話 53-1144。 趣味・教養的活動団体などに対する半額減免の廃止。半額減免は平成20年度の減免制度見直しの際に一部の趣味・教養的活動団体に対して経過措置として設定した制度です。制度開始から15年以上が経過し、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性のバランスを図る必要があるため、今回の使用料の見直しに合わせて廃止します。なお、公益的な活動に対する全額免除の制度は継続します。今後について、施設の魅力向上による利用者の増加や維持管理コストの縮減など効率的な運営に努めるほか、安心して施設を利用していただけるよう適切な維持管理を行います。使用料についても定期的な見直しによる適正化に努めます。ご理解ご協力をお願いします。公共施設の使用料改定についての問い合わせ先は財政課電話 76-8113、 ピックアップ02、子どもと触れ合う3つのボランティアを大募集、みんなで育てよう終わり朝日の子どもたち、子育て託児ボランティア ID は1858、子育て応援ボランティアは ID 1854、ファミリーサポートセンター ID 1845。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。夫婦共働きが増える中、さまざまな心配や困りごとを抱えたママやパパが子育て支援センターやファミリーサポートセンターを利用しています。子育て支援センターでは子育て中の家庭をサポートするためボランティアを募集しています。終わり朝日の子どもたちを地域みんなの力で育てていくために力を貸してください。子育て家庭の困りごとって3つ載っています。子育て情報を SNS で調べても答えが見つからない、反対に悩みが深まるばかり、自分の時間が欲しいけれど近くに預けられる場所がない、そして子供を出産するまで仕事をしていたので相談できる知り合いがいない、子育て中のママ・パパを支える2つの機関と3つのボランティアを紹介します。まず子育て支援センター ID 1857、市内に7カ所あり、乳幼児を持つ子育て家族を応援、豊かな子育てをサポートするため様々な事業を実施、開所時間は平日9時から16時、対象者は未就学児。ファミリーサポートセンター ID 1845、子育て中の方が仕事や休養などで子どもの世話ができないときに子育てを援助してほしい方依頼会員と、子育ての援助をしたい方援助会員がお互いに助け合いながら活動する会員組織、研修会に参加することで会員登録ができます。子育て託児ボランティア、優勝、登録及び研修会の参加が必要です。 ID 1858、市が開催する子育てに関する講座や教室に参加する方のお子さんの託児、対象者は市内在住在勤在学の20歳以上で子供が好きな方、学生も対象者です。資格はいりません。回数、都合に合わせて3回以来、年数回程度、謝礼1回、図書カード1000円分。託児ボランティアさんにお話を伺いました。質問、ボランティアをやっていて嬉しかったことは、回答、託児利用後に表情が明るくなった保護者を見たときですね。私も自然と笑顔になれます。少しの時間でもリフレッシュできてよかったと思います。質問、託児ボランティアのおすすめポイントは、回答、託児ボランティアは複数人で声を掛け合いながら実施するので安心です。また年に数回程度の参加でもいいので気軽に始められます。次に、子育て応援ボランティア、無償、登録及び研修会の参加は必要ありません。 ID1854、子育て支援センターが開催する講座に参加する親子へのサポート。対象者、市内在住在勤在学の18歳以上で子供が好きな方、学生も対象者です。資格はいりません。回数、決まりなし、自分のペースで参加できます。応援ボランティアさんにお話を伺いました。質問、ボランティアをしている理由は？回答、子供が可愛いし、私自身子供が大好きです。子供たちから元気や刺激がもらえるからですね。質問、長年続けられる理由は？回答、自分が子供を見ているというよりは、子供に遊んでもらっているという感覚で楽しんでいるからですかね。ボランティアに来ないと体がなまってくるので、今後もライフワークとして続けていきたいです。ファミリーサポート援助会員、優勝です。登録・研修会の参加が必要です。ID1845。ファミリーサポートセンターに登録している子育て家庭への援助活動。対象者、市内に住民票がある20歳以上で、心身ともに健康で子供が好きな方。資格はいりません。報酬は1時間700円程度。援助会員さんにお話を伺いました。質問、ボランティアをしている理由は？回答、自分自身も子育て中は大変だったので、子育て中のママやパパが少しでも息抜きができればという思いからお手伝いをしています。質問、援助会員をやっていて嬉しかったことは？回答、時には泣かれたり、遊び方に悩んだりすることもありますが、何回かお預かりする子が成長していく様子を身近で感じられることですね。久しぶりにスーパーで会った時に声をかけてもらえた時は、親しくなれたことを実感し、とても嬉しい気持ちになります。紙面には、子育て託児ボランティア、子育て応援ボランティア、そしてファミリーサポート、援助会員の方々の活動中の写真が掲載されています。子育てボランティア登録研修会。事業説明のほか、日本福祉大学教授渡辺健一郎さんによる講演、子育てをめぐる状況と子育て支援の必要性。事故防止講話、救命講習を実施します。ぜひご参加ください。時、12月8日月曜日、9時から12時30分、ところ、保健福祉センター、シアタールーム。申し込み、12月4日木曜日までに、電話か直接か紙面の二次元コードで、電話は平日の9時から16時です。ボランティア募集についての問い合わせ先、子育て支援センター、電話 52-3132、ピックアップ03、より良い公共交通のために。市営バスアサピー号利用者懇談会、ID26143。こちらは朝日健康マイスターチャレンジ対象事業です。アサピー号をより良くするためのアイデアを一緒に考えます。ワークショップです。時、11月19日水曜日、13時30分から15時20分、ところ、市役所203会議室、対象者、アサピー号利用者、定員15人、申し込み方法、11月4日火曜日から11月14日金曜日に、電話か直接か紙面の二次元コードで、年末年始の試験運行、ID26677、年末年始におけるアサピー号の利用ニーズを調査するため試験運行を行います。買い物などにぜひご利用ください。時、12月29日月曜日、12月30日火曜日、そして1月3日の土曜日。注意事項、土曜日、休日、日曜祝日、ダイヤでの運行。12月29日及び12月30日は、施設休園のため、東ルート森林公園停留所では発着しません。 例年と運行日が異なるためご注意を。運行時のアンケートにご協力を。デマンドタクシー実証実験の期間を延長します。ID44928。8月1日から実施しているデマンドタクシー実証実験、さらなる運行データを収集するため期間を延長します。詳しくはホームページか都市計画課などで配布している利用案内で。延長前は8月1日金曜日から10月31日金曜日。これを8月1日金曜日から11月30日日曜日とします。対象者は、1、北東部エリア、旭ヶ丘町、旭ヶ丘、長洞、柏井町、旭台、東奥手町4丁目、および2、南西部エリア、長坂町、緑町、南新町に住民登録があり、次のいずれかに該当する方、75歳以上、障害者手帳などを持っている、運転免許証返納者、要介護者、要支援者、事業対象者の認定を受けた、妊娠中、そして未就学児、タクシー車両に利用者自身、または付き添い人の介助によって乗降できる方に限ります。運行時間、10時から16時、運賃、1乗車につき300円。原則、付き添い人は1人まで乗車できます。乗降場所、利用者自宅前、運行エリア内の駅、バス停留所、公共施設、診療所及びドラッグストアを含む薬局、保育所、金融機関、食品スーパー、コンビニ、利用院、美容院、喫茶店。利用方法、都市計画課で利用登録後、運行事業者に電話予約。エリアをまたぐ移動はできません。運行エリア、詳細は紙面の二次元コードでご確認ください。問い合わせ先、都市計画課、電話 76-8157、ピックアップ04、多様性社会推進フォーラム、映画、バリアフリー字幕版、夜明けのすべてを上映します。ID47449、55周年ロゴマークがついています。市では、性別や年齢、職業、国籍、障害の有無などにとらわれず、人々がお互いに尊重し合い、支え合うことのできる多様性を認め合う社会の実現を目指しています。映画をきっかけに多様性社会について考えてみませんか。主演は松村北斗、上白石萌音、あらすじ、月に一度、PMS、月経前症候群でイライラが抑えられなくなる上白石萌音演じる藤沢は、転職してきたばかりなのにやる気がなさそうに見える同僚、松村北斗演じる山添のある行動がきっかけで怒りを爆発させてしまう。しかし彼もまたパニック障害を抱え、生きがいも気力も失っていた。職場の人たちの理解に支えられながら、二人には友達でも恋人でもない同志のような特別な気持ちが芽生えていく。紙面には瀬尾舞子監督、2024夜明けのすべて制作委員会から提供された主演の二人が同じ方向を見つめる写真と、藤沢が山添の散髪をする様子の写真2枚が掲載されています。上映は11月22日土曜日13時30分から15時45分、会場は12時30分ところ文化会館朝日のホール、定員先着280人、入場時に整理券を配布。整理券は1人1枚、代理での受け取りはできません。問い合わせ先、多様性推進課、電話 76-8125、ピックアップ05、11月9日は119番の日、ID2538、いざという時の119、緊急時に混乱することなく速やかな通報を行うため、何を伝えるべきか確認しましょう。通報の流れです。 1. 何が起きたのか。火事です。救急です。のように。2. 場所はどこか。住所を正確に伝える。丸町、丸町目の丸番地です。のように。住所がわからないときは、近くの目印になるものを探す。〇〇交差点北です。のように。3. 状況はどうか。さらに内容を詳しく伝える。火災通報であれば、何が燃えているか。家、車両、枯れ草など。逃げ遅れや怪我人がいるかなど。事故などの救急通報であれば、傷病者の数、容体、事故の状況など、急病などの救急通報であれば、どこが痛いか、意識、呼吸はあるかなど。救急通報の場合、場所が分かった時点、2の時点で救急車は出動します。通話を切らずに、傷病者の容体を確認することがあります。救急隊に正確な情報を伝え、応援の必要性を判断するため、落ち着いて指令員の質問に答えてください。また、応急処置を指導することもあります。救急車のサイレンは消せません。救急車はサイレンを鳴らし、赤色灯を点灯することが法律で定められています。ご理解とご協力を。問い合わせ先、消防署、電話 51-0119。